さて、今日のメッセージを取り付けたいと思いますが、今日はですね、父の弱みというタイトルでお話をしたいと思います。聖書はルカによる福音書の11章1節から13節までです。ルカによる福音書11章1節から13節までです。イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと言った。そこでイエスは言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちに必要な糧を毎日与えてください。私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから、私たちを誘惑に合わせないでください。また弟子たちに言われた。あなた方のうち誰かに友達がいて、真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを3つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。するとその人は家の中から答えるに違いない。面倒をかけないでください。もう戸は閉めたし、子供たちは私のそばで寝ています。起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。しかし言っておく、その人は友達だからということでは、起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求めるものに聖霊を与えてくださる。以上です。ここはイエス様が祈りについて教えられたところでありまして、今日読んだこの13節の中には、大きく3つにですね、分けられる祈りについての教えが語られています。最初はいわゆる主の祈りですね、マタイによる福音書にもありますけれども、主の祈りの、ルカ版というんでしょうかね。そしてその次は例え話を通して語られる、祈り続けなさい、求め続けなさい、しつこく祈りなさいという教え、そして最後は父は子供に良いものを与えるのは当然であろうという、この3つの事柄でありますけれども、祈りについての教えと言えると思います。で、最初はこの主の祈りについての、主の祈りなんですけれども、ご存知のように、さっきも言いましたが、これは主の祈りはマタイによる福音書にも記されております。で、マタイによる福音書ではこれは三条の水訓の中にあるわけですけれども、実はマタイの主の祈りとこのルカの主の祈りは微妙に異なっています。大体一緒なんですけれども、少し違うところがあるんですね。で、ここに表にまとめておりますけれども、まず出だしのところですね、呼びかけるところ、マタイの方は天におられる私たちの父よというですね、この天におられる私たちの父よというふうに呼びかけています。父、お父さんを、説明している、天におられる私たちのお父さんというふうに言ってですね。で、ルカの方はその説明がありません。父よですね、父よ、もうそれだけ、お父さんという呼びかけですね。で、 まあ、本来ユダヤの文化においてはですね、この神様をお呼びするときにはお父さんなんて呼び方は決してしないんですね。やっぱこのマタイがやっているように、天におられる私たちのお父様とか、そう非常に丁寧に当然呼びかけるわけですけれども、まあ、ルカはユダヤ人ではないということもあるんでしょうか、もう非常にこうストレートに呼びかけてますね。もちろんイエス様は天のお父様のことをですね、アバと呼ばれました。アバというのはイエス様と話しておられたアラム語のパパという意味ですね。お父ちゃんという呼びかけですけれども、これは当時の人たちにとっては驚きだったと思います。天のお父様はお父ちゃん呼ばわりしている、パパと呼んでいる。でもイエス様はそれぐらいこう親しい関係性にあったわけですね。そういう意味でもこの主の祈りの冒頭、まあ、ルカ版はですね、お父ちゃんお父さんという呼びかけで始まっています。その次の皆が崇められますようには同じですね。そして御国が来ますようにも同じです。でもその後の御心が行われますように、天におけるように地の上にもっていう、これはマタイ版にはあるんですが、ルカにはありません。また次のですね、私たちに必要な糧をマタイの方は今日与えてくださいと言ってます。今日与えてくれ、あるいは今日のパンを与えてくれと言ってますが、ルカの方は私たちに必要な糧を毎日与えてくださいと言ってます。今日だけじゃなくて毎日、これからも与え続けてくださいと。ちょっと欲がある感じがしますが、ずっとちょうだいっていうような感じですね。でその次の、私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しましたようにっていう、マタイの方は許しましたようにっていう、まあ自分はもう許しましたと、もう許したんで私を許してくださいという、そういう言い方ですけれども、ルカの方は、私たちの罪を許してください、私たちも自分に負い目のある人をみんな許しますから、必ずこれから許すんで約束しますから許してくださいというようなですね、ちょっとその辺にこうニュアンスの違いがね、あります。許そうとする意思を持ってるっていうんでしょうかね。そして最後のところですね、私たちを誘惑に合わせず、マタイの方は悪者から救ってください。まあ、私たちが日曜日にいつも祈ってる主の祈りはこのマタイ版ですので、悪より救い出したまえっていうのがついてるわけですけども、ルカの方はというとないんですね。私たちを誘惑に合わせないでくださいで終わってます。まあ、そういうような違いがありましてね、まとめるとこういうことなんですけれども、ルカの方の主の祈りは父よと直接呼びかけていると、シンプルに呼びかけている。それから今日の糧をっていうところは、ルカはこれからも毎日くださいねっていうですね、ちょっと欲がある感じの祈り。それから罪というかね、負い目を許してくださいという祈りは、マタイは自分がまず許すということを前提としてますけども、ルカの方は私は許そうとする意思を持ってますということを土台にして許してくださいと言ってる。だから、この今日の糧の話もそれから罪の話もですね、ルカの方はちょっと柔らかい感じがしますね。マタイはなんかちょっとはっきりしてるとかね、厳しい感じがしますけども、ルカの方は少し柔らかい感じがします。で、試みに合わせないでくださいという祈りも、悪いものから救ってくださいという祈りがルカにはないんですね。で、これは、ルカの方はもうちょっとなんかこう、マタイの方は悪いもの、今悪いものに取り囲まれている、マタイの福音書の背景にはですね、この迫害というものがあると言われているんですね。だから悪いものから救ってくださいという祈りが入るんですけども、ルカの方にはそういう迫害の感じがないので、それがないのかもしれませんけども、悪いものから、試みにこれから合わせないでくださいねっていう、よりこう未来志向的な祈りになっています。これがルカ版の主の祈りの特徴なんですね。で、これが最初の祈りの話で、その次は、例え話に基づくお祈りの話なんですけども、さっき読みましたが、この例え話はなんかちょっと変な感じがします。で、そもそもは旅行中に、夜中に友達が訪ねてきましたと。で、その夜中に来るっていうのもちょっとそもそも変ですよね。当時は、 昼間の暑さを避けて、暗くなってから旅をしてたんじゃないかっていう説もあるんですけども、それにしてもですね、いくら親しくても夜中に友達の家を訪ねてくるとおかしいですよね。で、訪ねてこられたその本人が訪ねてきた友達をもてなそうと思ってるわけです。突然訪ねてきた友達ですよ。そもそもここでいや勘弁してくれって言うんですけど、うちに入れてやってお腹空いてるんだけどって言うわけでしょ。なんか食べるものをあげたいんだけどって、まあ、多分奥さんを起こしてですね、ちょっと友達来たけなんか食べるもの出してやれや、ないよそんなもん全部食べたじゃない今日の夜って言われて、でこの人は、また別の友達のところを訪ねていくわけですよ。それでドア叩いてですね、おお起きてくれ、わしの友達が来たんだけど何も出すもんがないんじゃ、で言われた方もですね、ちょっと勘弁してくれやと、もう閉めたし、もう寝とるし、で面白いのはですね、子供たちは私のそばで寝ていますって書いてあるんですよ。そんなこと言う必要ないと思うんですけど、子供もわしのそばで寝とるんじゃけ、頼むけ、こらえてくれやとこう言うわけじゃないですか。それでもこの友達は諦めずにですね、いやええけパン3つでもええけ貸してくれって言うんですよ。なんで3つって書いてるんでしょうかね、なんかこれがねよくわからないんですよ、な変なところがこう細かいんですよね。でこの理由について僕はいろいろ調べたんですが、どこにも答えがありません、この奇妙な例え話の説明は私が持っている知る限りの最も詳しい仲介書にも載ってないんです、だから僕がもう一回、ゼロから調べなきゃいけないんですけども、またいずれ答えが分かったら教えしますが、だからなんでこんな書き方なのか分からないですね。でもこの例え話の目的は何かというと、そうは言ってもしつこく頼んだら開けざるを得んだろうと、ね、もう寝てしもうたし子供も寝とるし言うとってももうしつこく頼むけ開けてくれって言ったらもうしょうがないの言うて開けてくれるじゃろうと、それは友達だからということではなくてもううるさかったら開けるでしょうと、もうしつこく頼んだらね根負けして開けて、パンの3つを貸してパンを3つ貸してくれるんじゃないかと、ね、それがこのイエス様のこの例え話を語られた目的なんですよね。必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろうと。そりゃそうですよね、夜中にどんどん叩かれてね、子供も寝とるし、勘弁してくれやということになるわけですけども、ただこの例え話を語られた目的というのはこの有名な、御言葉につながるわけですね。求めなさいそうすれば与えられる、探しなさいそうすれば見つかる、門を叩きなさいそうすれば開かれる、誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる、というこの言葉を説明するためにこの例え話は語られているわけです。真夜中に、寝とったのに友達が訪ねてきて、それでも仕方ない、もううるさかったら仕方なくドアを開けてパンを貸してやるだろうと、そのことを考えたら、まあ、天のお父様があなたたちが求めたらその求めに応じないはずはないだろうと、あるいはあなたたちが探しているものを、見つけるようにしてくださるはずはないだろうと、また門を叩き続けたら必ず開けてくださるだろうと。実はこの例え話は後から出てくるんですけども、この悪いものっていうことと多分通じてるんですね。こんな夜中に友達にパンを借りに行くようなやつでも仕方なく言うことを聞くでしょう、あなたたちは。ましてや天の父ですから、あなたたちが求めているもの、探しているもの、開けてほしい扉、答えてくれるはずはないじゃないかと、それに比べたらよっぽど簡単なことじゃないかという意味でこの例え話を語っている。嫌がっていた友達でもしつこく頼めばパンを貸してくれる、まして天の父が私たちの願いを無視されるはずはないでしょうと。そのことを説明するためにこの奇妙な例え話が語られているんですね。天のお父様は あなたたちが求めていることを知っていますよ。あなたたちが探すことを知っていますよ。あなたたちが門を叩いていることを知っていますよ。あなたたちのためにその要求に応えるのは当然のことじゃないですか。無視されるはずがない。そういうことをここで説明しておられるわけですね。そしてその次ですね、3つ目の話ですけれども、3つ目の話は、あなた方の中に魚を欲しがる子供に、魚を欲しがる子供に、魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか、また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。おるはずはないですよね。そんな、ね、魚ちょうだいって言ってる子供に、蛇を与えるような父親はおらんでしょう。まあ、それはまあ欲しがってるのに我慢せえという父親はおると思いますよ。だけど魚、お腹空いてるわけですよ。魚くださいと、卵ちょうだいって言ってるのに、ね、サソリを、卵の代わりにサソリを出すような、そんな悪いやつはおらんだろうと、うん、当たり前のことなんですね。これ、このようにあなた方は悪いものでありながら自分の子供には良いものを与える。あなた方は悪いものでありながらってイエス様はっきりおっしゃるんですね。ひどいです。でもそうなんですね。もう神様から 目から見ればですね、私たちなんていうのは悪いものですよ、ね、それこそ卵をくれというのにサソリを与えるような悪い父親ですよ ね。魚をちょうだいというのに蛇を渡すような悪い父親ですけれども、ね、でも人間はね、そういうことをやりかねない生き物なんだと。でもそういうことは人間はね、人間の父親であったらやらんだろうと。父親であったら我が子のために欲しいものを、いや必要なものをね、あるいは良いものを与えるのは当然のことだろう。だからそれに比べたら天の父が自分の子供に良いものを与えることは当然のことじゃないか。まして天の父は求めるものに聖霊を与えてくださる。この3つの話に共通することは何かというとですね、これはいずれも父に、天の父に向かって祈り願っているというところなんですね。イエス様のこのお祈りのお話の背後には、あなたたちは誰に祈っているか分かっているんですかっていう疑問がここにずっと流れてるんです。あなたたち誰に向かって頼んでるの、誰に向かって話してるの、誰に向かってお願いしてると思ってるの。あなたたちの天の父だよ、お父さんだよ。だからまず主の祈りを最初に挙げてるんです、あるわけですけども、そこで父よと呼びかけて、皆が崇められるように御国が来ますようにと。もちろん天の父に私たちは祈るわけですけれども、その天の父の皆が崇められ御国が来るということをまず当然求めるべきですね。でもその後は、日曜の糧を与えてください、罪を許してください、心に合わせないでくださいと私たちは祈るわけですね。でもその祈りを祈っているのは天の父に対してだ。あの友達の奇妙な例え話も、まあ、あの例え話の中には父親という言葉は出てこないんですけれども、でも友達でもね、しつこく頼めば願いを聞いてくれる。まして父親であれば、まして天の父であれば、あなたたちの願いを聞かないのはありえないでしょうと。必ず聞いてくださるでしょう。あんな夜中に、友達叩き起こすようなやつでも、人でも、必要に頼んだら聞いてくれるんだから、まして天の父はあなたたちが求めるものに対して答えてくれるはずがないでしょう。そして最後の、人間の父親でもね、悪い父親ですよ、人間の父親でも、我が子には良いものを与える、我が子のためだったらいいものを与えるでしょうと、ね、 だったら天の父はなおさらじゃないかと、あなたたち罪人の父親でも我が子のためならば良いものを与える、我が子のためによく考えて一番いいものを与えるでしょう、天の父だって当たり前じゃないですか、この天のお父様だったらっていうのがね、この祈りの背後にある、停留にあるということを私たちは読まなければならないんですね。そして天の父であれば私たちのことを誰よりも愛しておられる、一人子をさえ惜しまずに与えて私たちの罪を許し、私たちを神のことをしてくださる、深い、極みの愛をですね、私たちに持っておられる、この方を私たちは天の父と呼ぶわけですね。ヨハネ福音書にあるように、神のことされる特権を、権利を私たちは与えられている。もちろんこの神様は私たちをお作りになった神様です。私たちの過去も現在も未来も、そしてこの世界の全てのことを知っておられる。私たち自身が気がつかないことも神様は知っておられる。天のお父様ですから、私たちのことを誰よりも分かっておられる方に私たちは祈っている、誰よりも愛しておられる方に祈っているし、誰よりも分かっている方に祈っている。そして私たちに何が必要で何が必要ないかということを知っておられる方に祈っている。この何が必要で何が必要でないかっていうのは重要なところですね。人間の子供も、まあ小さい子供であれば、お父ちゃんあれ買ってこれ買ってとね、見境なく頼むでしょう、ね、でもお父さんはこの我が子に今何が必要か、ね、もう欲しいものは欲しい、言いなりになって何でも買ってやったらこの子のためにならんということは人間だって分かってる。ましてや天の父は私たちにそれぞれに今何が必要で何が必要ないかということを分かってらっしゃる。だから私たちの祈りに対して最も良いものを与えられるって書いてあるんですね。イエス様は良いものって言われてるんです。私たちにとって良いものは何かということを天の父はご存知である。そしてこの3つのお祈りの話に共通すること、それは天の父に対して祈っているということですけれども、天の父ということはですね、結局は我が子の祈りを求めてらっしゃるという意味でもあるんですね。まあ、もっと別に言い方すると頼ってほしいんです。これは人間の父親でも同じです。私も父親ですけれども、我が子に頼ってほしい。もう息子たちも大きくなってですね、全く私を頼りません、こっちから逆に押し売りするみたいに、なんかしてやろうか、あれはいらないか、これはいらないかみたいなこと言ってますが、あ大丈夫みたいな、感じでですね、非常にがっかりしてますね、多分天のお父様も私たちが何も天のお父様に語りかけない、祈らない、願わないとしたら頼らなければですね、多分寂しいと思います。がっかりしてる、あ大丈夫、天のお父様大丈夫、私で何とかしますから、自分で何とでもやりますから、あなた引っ込んでいてください、あなたいらんでも自分で何とかしますからみたいなことになったらですね、天のお父様はとても残念だと思います。がっかりされると思うんですね。だから今日の説教のテーマは父の弱みということなんですけど、ね、天のお父様は父であるがゆえにね、父であるがゆえに弱みがあるんですよ。父親の弱み、それは我が子に頼られたいということなんです。父親ですから我が子との関係をしっかり持ちたい、我が子に語りかけてほしい、我が子に頼られたいと、頼ってほしいと願っている、ね、それがこの天の父の弱みであります。だから私たちはこの弱みにつけ込まなきゃいけないんです、ね、友達のように、もう神様が、天のお父様が根負けするぐらい、ね、しつこく求めなさい、しつこく祈って、しつこく求めていく。でも必要なければ私たちのことをよく知っておられる神様は、私たちがいくら求めてもそれは私たちに与えられないでしょう。それは一番良いものを与えてくださるからですね。 でも私たちは祈り続けていく、求め続けていく。なぜならば天のお父様はそれを求めていらっしゃるからです。天のお父様が私たちをの声を聞きたがっている。私たちからの叫びを、私たちからの挨拶を、私たちからの何でもいいんですね、メッセージを欲しがってます。あなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求めるものに聖霊を与えてくださる。これ聖霊という言葉が最後に出てきてですね、あれなんでここでいきなり聖霊なんだろうな、1億円って書いてないんだろうかな、ね、思うかもしれませんが、これはですね最高のものということなんです。聖霊は最高の神様から私たちに与えられるプレゼントなんですね。神の霊ですから、聖霊が与えられること以上に人間にとって幸せなことはないし、それはイエス・キリストの十字架の血で贖われたからこそ与えられるものなんですね。最高のものを与えてくださるという意味で聖霊という言葉が使われているわけです。さあ皆さん、皆さんのお父さん、天の父は皆さんの声を聞きたがっています。あなたの祈りを待っています。あなたの求めを待っています。あなたの叫びを待っておられます。私たちと天のお父様とのこの親しい関係をイエス様は築いてくださった、これをもっともっと大切にしてですね、天の父とのこの会話を楽しんでいきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、あなたは私たちの本当のお父さんです。私たちを作ってくださった、生み出してくださった、そして今も生かしておられる、永遠に変わることなく私たちを支えておられる方です。私たちに今何が必要か、あなたは誰よりも分かっておられます。私たちはただただそのことを信じて祈り求めます。その答えは私たちの思いとは違うものかもしれない、でも天の父は良いものを与えてくださると信じて感謝して受け取ります。どうぞ私たちがあなたに語りかけることをやめることがないように、常にあなたに語りかけ、祈りを通して天の父に頼り続ける姿勢を持ち続けることができますように。今この本当に困難な時、私たちは思いを一つにしてあなたに祈ります。あなたは私たちの祈りに応えてくださることを信じて祈り続けます。尊き救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。ではご起立いただきまして、御座にいます方と賛美しましょう。主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、今共にあなたに礼拝を捧げたお一人お一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。 では、今日の礼拝をこれで終わりたいと思います。また来週ですね、YouTube で、お会いしたいと思います。さようなら。
さようなら。